石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
まあね、今週なんといっても大きなニュースといえば、まあ、LINE と Yahoo の系統語なのかなというところです。
はい、
で先週まあ日経でリーク報道がありましたけども、うん、まあ、週が明けて、まあ、18日にまあ正式な発表になったというところですね。で、まあ、彼らが言うには日本それからアジアをリードするようなまあインターネットカンパニーになりたいという話をしていました。これね、まあ、いろんなところでもお話はしたんですけども、やはりまあ LINE としては無料メッセージアプリで提供していて、さすがにこう無料だけでは経営できないので、まあ、いろんなの手この手っていろんなことやってきましたけども、でいろいろとまあ成功はしてはいましたが、やはりねその LINE Pay、
はい、
決済導入してから、まあ、一気にね、まあ、赤字になってったというところがあるのかなと。結構キャンペーン合戦になってたので、まあ、そこで戦うにはまあ相当お金も出てきましたし、 PayPay みたいなのもあったりしたので、 LINE としてはまあ、この先厳しいのであれば Yahoo と一緒になっちゃうかなというところだと思います。これまあ Yahoo と LINE といいますか、まあ、ソフトバンクと LINE ですけども、結構数年前から孫さんが欲しいんじゃないかという噂もありましたし、まあ、前にもこの番組来ていただきましたけど、うん、LINE モバイルも現状今ソフトバンク傘下だったりもしますので、まあね、そういった流れを組んでるのかなというところです。うん、LINE ってもともとまあ若いユーザーが多くて、でまあしかもね、こうネットに強い、まあ、スマホに強いと。一方でヤフーはどちらかというと5000万人ユーザーがいると言ってますけども、年齢層高めの人が多くて、昔パソコンを買って、ね、そのブラウザのトップページがヤフーだったという人から ね、多かったりもすると思うので、両方使ってる人は多いんですけども、まあ、そういった中心ユーザーが微妙にずれてるというところもあるので、経営統合としてはねありなのかなという気はしていますが、ただね、被ってるジャンルも非常に多いので、この先どうね、その被りをなくしていくかというか、統合していくにはいろいろ大変なこともあるんじゃないのかなというところも注目なのかなと思います。
はい、さて石川さん、はい、今週ですが、
今週の特集ですが、ソニーモバイルさんにお越しいただき、発売になったばかりの Xperia シリーズ3機種について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
自分に合った1台をソニーモバイル Xperia シリーズニューモデル発売。ソニーモバイルは10月から11月にかけて Xperia の新製品を発売しました。 Xperia 5 は Xperia 1 の基本性能を受け継ぎ、本体サイズを小型化したハイエンドモデル。 Xperia 8 はキャリアのサブブランドからも発売されている価格を抑えたコストパフォーマンスに優れたモデル。さらに評価の高かった Xperia 1をクリエイター向けにカスタマイズしたプロ仕様の Xperia 1プロフェッショナルエディションの3機種となります。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社より商品企画部の浅野正治さんと河原崎翔太さんをお迎えし、この新製品について詳しく伺っていきたいと思います。浅野さん、川崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず Xperia 1が6月に発売されていますけどもね、かなりね高評価高いのかなと思いますけども、実際 Xperia 1ユーザーの反響ってどうでしたか？
はい、実際に今ソニーの技術の集約させて一から生まれ変わった Xperia というところで、今回 Xperia 1の方、まあ、2月のモバイルワールドコングレスから発表させていただいたんですけれども、やはりなんかソニーらしい商品が返ってきたというところで、非常にお客様からもポジティブなフィードバックをいただいております。でさらにやっぱりそのカラーラインナップの方に関しましても、今回その Xperia 1でパープルと、うん、 読みを、はいはいはい、結構まあこちらもやっぱ新しくスペリアのラインナップを一からやり直すという意味でも込めまして、うん、ここ企画意図としましてもパープルをやっていきたいというところをもともとやってましたので、うん、そこに対しましても非常にお客様からポジティブにフィードバックをいただいて大変嬉しく思っております。
これね、1が出てで海外では10があって、ね、この先こうどんな数字が出てくるんだろうと思ったら5と8が出てきたという感じですけども、この秋にね3機種まあ同時に発売されてましたけども、もう3機種のそれぞれの位置付けっていうのはどんな感じになってるんですか？
そうですね、今国内ですとエクスペリアの1と5と8の3種類が登場してきた形になるんですけども、はい、まず1は、まあ、モバイルワールドコングレスを皮切りに、はい、ソニーの技術力の結晶の形として、まあ、ある意味センセーショナルなデビューを飾らせていただいたモデルになるんですけれども、5と8はですねそこで培われたソニーの技術力っていうのは必ずしもクリエイター向けではなくて、うん、一般のお客さんにも非常にメリットがある機能になってまいりますので、うん、1で培われた技術っていうのをより多くのお客様に届けたいっていうような思いというかコンセプトで生まれたのが5と8になってまいりますね。でその中で特に5っていうのはプレミアムラインに属するモデルで、こちらに関しましてはまずサイズを優先した形でエクスペリア1とほとんど機能差分がないっていうようなところで、はい、ハンドフィットサイズに落とし込むっていうようなところがエクスペリア5のコンセプトになります。一方エクスペリア8の方に関しましてはこちらは昨今のキャリアさんの料金分離施策であったり、あとはユーザーさん自身も非常にスマートフォンの買い替えサイクルが長くなってきたりしていて、スマートフォン自体にコストをかけるっていうのが非常に少なくなってまいりました。でその中でソニーモバイルとしてもこの国内のミッドレンジの価格帯のところにエクスペリアを投入するっていうような形で、エクスペリア1から続くエクスペリアのコンセプトである、例えば21対9のディスプレイであるだとか二眼カメラっていうようなその重要な部分を引き継いだ上でのミッドレンジモデルっていうような形で位置づけさせていただいているのがエクスペリア8になりますね。
実際にエクスペリア5なんですけども、確かにね初めて使った時に持ちやすいなと思っていて、はい、まあ、それまでエクスペリア1使ってたんですけど、やっぱり1は確かにいいんだけど頭の片隅でちょっと大きいかなみたいなことを思ってるところもあるのでちょうどいいなっていうのは確かに思ったところありますね、はい、実際これエクスペリア5具体的にはどういったところが特徴になりますかね？
そうですね、おっしゃってくださった通りエクスペリア1の大きさっていうのはまず、はい、ソニーで技術力の、まあ、結晶として、まあ、一番届けたい 4K の HDR ディスプレイだったり三眼カメラだったりっていうような技術力ベースでのサイズっていうのが規定されてきて、6.5 インチっていうような大きさになってきたんですね、はい、一方エクスペリア5の方はですね、まあ、そこで培われた技術っていうのをよりハンドフィットサイズに落とし込むっていうような形でインチサイズとしても 6.1 インチのフル HD の21対9のディスプレイ、はい、でカメラとかに関しましてはエクスペリア1と全く同じ三眼カメラを搭載している。でディスプレイの絵作りにつきましてもエクスペリア1の時に導入させていただいたクリエイターモードとスタンダードモードっていうようなこだわりのある2つの絵作りのモードっていうのももちろんこのモデルには搭載しているっていうような形になりますね。で特に特徴的なのがそのハンドフィットを目指す上での横幅のサイズっていうようなところが、こちら内部で黒削りって言ってるんですけれども黒いプラスチックの型みたいなのがあるんですよ。それを何十種類も用意して世界中のいろいろな人たち持ってもらってどのサイズが一番ハンドフィットになるのかっていうので男女年齢さまざまな人に聞いた上で今回この大きさに仕上がっているっていうような背景になりますね。
実際マッシュルさん撮ってみますか？
そうですね、せっかくなので
ぜひ、はい、
ハンドフィット、あ自然、手をなんか無理やり広げずともまた掴まなくとも収まるっていう感じ、しっくりくるっていうのは分かりますね。
ね、まあ21対9でね長細いっていうのもあるので、
そうですね、
まあそのねハンドフィット感っていうのは分かるかなという感じですね。 他に特徴は何かありますか？
特徴はですね、やはりあのカメラっていうのはエクスペリアとして非常にこだわっているところでして、エクスペリア1の時から導入させていただいているんですけれども、例えば瞳オートフォーカス、こういうものに関しましては、必ずしもクリエイターさんじゃなくても一般の消費者さんでも、例えばあのお子さんを撮るだとかっていうような時に、まあ非常に目にフォーカスがあって絵力がある写真っていうのが撮ることができるカメラを搭載していたりですとか、あとはまあ昨今やっぱり e スポーツでゲーム、モバイルゲームの需要っていうのは非常に高まってきています。でそのモバイルゲームをやりやすくする機能としまして、ゲームエンハンサーっていうような機能を載せているんですけれども、こちらも Xperia 5あの対応していまして、モバイルゲームやる上で快適にゲームを行うことができてまいりますね。
具体的に快適ってのはどういうところですか？
あのゲームを行う時のパフォーマンスっていうのを選択できたりだとか、あとはこの21対9のアスペクトを生かしたレイアウトとして、横に例えば YouTube でのサーチ画面だったり、あのウェブでのサーチ画面っていうのを出すことができるんですね。なのでゲームを行いながら、例えば攻略サイトだったり攻略動画っていうのを見ながらプレイができるっていうようなところ、あとはやはりその e スポーツの盛り上がりっていうようなところで、 YouTube 等にゲームのプレイ動画、実況動画をアップロードするっていうような需要って非常に高まってきております。でそれをやりやすくするような機能としまして、そのゲームエンハンサー自体にゲームのプレイ画面とユーザーの実況のボイスを同時に収録するような機能であったり、まあ、あとは地声だとちょっと恥ずかしいなっていうようなお客さんに対して、ボイスチェンジャーっていうような形で声をちょっとコミカルに変えてゲームをやりながら実況したのを、まあ、レコーディングして、それを SNS にアップできるっていうような機能を載せていますね。
なかなか最近あれですよね、いろんなメーカーがゲーム対応を注力し始めてますよね。
そうですね。
その辺、まあ、ソニーとしても気合い入れてるという感じですね、
はい、
なるほど。で今までがこれが Xperia 5でしたけども、Xperia 8はどんな感じになりますか？
Xperia 8はですね、やはり国内のミッドレンジにあたる価格帯に導入したモデルになりますので、まずターゲットとしましては、あのミッドレンジを買うお客様の中でも特に、まあ、20、30代であったり、あとはスマホへの切り替えっていうようなところっていうのを狙っていきたいなというふうに考えておりました。ただ特に20、30代の若者を狙っていくっていうような形になりますと、まあ、そこの人たちって初めてスマホを手にするわけではなくて、今までスマートフォンを使い慣れた上での切り替えになってくるので、まあ、使い勝手だったりっていうようなところに非常に注力したモデルになりますね。で特に、まあ、20、30代の方々で、まあ、頻繁にスマートフォンを使うような方ですと、まあ、例えばながら操作、テレビ見ながら SNS チェックするっていうようなこととかよくあると思うんですけれども、やっぱりそこにも21対9のアスペクトっていうのが非常に生きてきまして、あの Xperia が搭載している21対9マルチウィンドウっていうような機能で、あの2つのアプリケーションを同時に動かせるんですけれども、まあ、これって21対9のアスペクトを非常にうまく利用しているアプリケーションで、その機能を Xperia 8でも使うことができまして、例えば動画を見ながらメッセージアプリで友達とチャットをするっていうような使い方ができてくるのが Xperia 8ですし、あとはカメラにつきましても、あのミッドレンジでありながら二眼カメラを搭載して、まあ、望遠のカメラと、あとは二眼を使った光学的なボケ表現で、まあ、非常にあの SNS 映えするような写真っていうのを撮っていただくことができますので、あの Xperia 1から続く Xperia の技術力の中で、まあ、どれを本当にこの価格帯でお客さんに届けたいのかっていうようなものっていうのを、まあ、集約した、まあ、ある意味マイナスの商品企画、引き算の商品企画で生まれたのがこの Xperia 8になりますね。
実際これ人気集中しちゃうんじゃないですか？だいぶその上のラインじゃなくて8にこう人気が集中したりはしないですか？
そうですね、上のモデル Xperia 1だったり5だったりっていうようなところは、やっぱり Xperia ブランドの中でも、まあ、差別化要素としてカメラの絵作りであったり、あとはディスプレイの絵作りっていうようなところで、まあ、非常にコンテンツにこだわる AV 機器とかにこだわるお客様に向けて、まあ、そういった人たちでもあの満足いただけるような機能っていうのが 非常にふんだんに入っているものになるんですね。で一方 Xperia 8というかあのミッドレンジモデルに関しましてはどちらかというと使いやすさであったりだとか筐体としてのデザインであったりバランスっていうようなところっていうのを注力したモデルになりますので、まあ、コンテンツ重視になってきますとおのずと上のモデルが非常にフィットしてくるっていうような形にはなりますね。まあ、そういったような形で Xperia のプレミアムラインとミッドレンジで住み分けはできるかなっていうふうに考えています。
まあ、実際このまあ5と8市場の反響ってどうですか、ユーザーの声というのは。
ですね、Xperia 1はやはり購入者層を見てみると男性が非常に多いんですね。やっぱりテクノロジーに敏感なのって男性が非常に多い形になってきているんですけれども、はい、5、8はですね女性っていうのが非常に獲得できているモデルになります。両モデルともあのハンドフィットのサイズっていうようなところにこだわったものになるので女性が獲得できているっていうようなところと、まあ、Xperia 8に関しましては先ほど 20,30 代っていうようなところをターゲットにしたいっていうのをお伝えしていましたが一方であの初めてスマホ層みたいな形で 40,50 代の女性とかだったりっていうのがご購入されていたりっていうようなところで実際市場に出してみて、まあ、そういった層も取れてくるんだなっていうのが ある意味気づきっていうような形で今分析していますね。
ソニーモバイルとして結構ミッドレンジやるかどうしようかっていうのは散々迷われたんじゃないですか。どうですか。
非常に迷いましたね。やはり我々ソニーとしてのあの技術力であったりあとはユーザーさんが感じていただけるメリットっていうのはプレミアムの価格帯で届けられるもんだと考えています。一方であのスマートフォンを取り巻く、まあ、市場環境を見てみると国内のミッドレンジの価格帯っていうのが無視できないぐらいの大きな市場になってまいりました。なのでそこのミッドレンジの価格帯のところであっても、まあ、単純に安い端末を作るだけではなくて Xperia としてのどこのエッセンスっていうのを引き抜いてソニーらしさを出していくかっていうような判断のもと、まあ、最終的にミッドレンジも攻めていこうっていうような背景になりますね。
でもう1モデル今度は真逆と言いますか Xperia 1 プロフェッショナルエディションというモデルがありますけどもこちらどんな特徴がありますでしょうか。
はい、今回ですね Xperia 1 プロフェッショナルエディションにおきましては、はい、まあ、これまで非常に好評だった Xperia 1 の 4K HDR の OLED 有機 L ディスプレイというのは、はい、まあ、引き続き21対9で提供していくんですけれども、うん、今回ですねこの Xperia 1の方を映画のプロフェッショナルクリエイターの方々にも実際手に取って使っていただいていく中で、うん、結構やっぱりその色再現性であったりとかモニターの再現性というところに非常に好評でサブモニターというユースケースで使っていただいてたんですけれども、うん、やはりそこの部分というのはさらにステップアップをさせて今回ですね実際に工場の方で新しい測定機器を導入しまして、うん、より色温度というところを本当にソニーで持っているマスターモニター相当の基準に合わせる形で今回全て個体1枚に計測をしてキャリブレーションした上で出荷を行っております。なのでこれが明確にまずハードウェアとして派生モデルとして全く違う部分になってきます。さらにやっぱりカメラの機能のアップグレードというところに関しましてはソニーとしましてはアルファのユーザーさんが非常にいらっしゃいますので、はい、そのアルファのユーザーさんに対しましてさらにプロフェッショナルなスポーツ報道向けのワークフローを改善するという意味合いで今回イメージングエッジフォーモバイルというものと、はい、あとはトランスファー&タギングというアドオンのアプリケーションをプリインストールすることにいたしました。でこのトランスファー&タギングのアプリケーションはこれまではアルファで撮影した画像それぞれにキャプションであるとか実際にこういうイベントの名前であるとか選手の名前というのを画像データに埋め込むことができるんですけれどもそれを今回このプロフェッショナルエディションにおきましては Xperia のこのモデルで撮影した静止画に対しても直接トランスファー&タギングのアドオンということで IBTC のメタデータを保存することができるようになっています。実際にですね様々な、報道の方々とインタビュー等々も受けてはいるんですけれどもアルファ等の一眼のカメラで撮影される方もいらっしゃるんですけれどもやっぱり最近よく見るのはスマートフォンで直接記録として撮影をされるユースケースも結構出てきていますので実際にやっぱりそういったプロフェッショナル向けのアルファのカメラのある種サブカメラのようなユースケースとして今回のこのプロフェッショナルエディションというものを使っていただけるようなワークフロー改善の試みを入れております。 で最後にですね、実際この Xperia 1の方、実際2月の末にモバイルワールドコングレスで発表させて以降ですね、さまざまその e スポーツのイベントの方にも Xperia 1の方を活用していただいていまして、でこちらも実際にプロフェッショナルなゲーマーからの声もありますし、実際にイベントを運営されているオーナーの方々からもいろいろフィードバックをいただきまして、今回その特にやっぱりオンラインのゲームというところをより安定的にプレイをしていただく上でですね、イーサーネット有線での通信というところをハードウェア含めて対応するというところを今回このプロフェッショナルエディションの方では対応しております。でこれによって特にやっぱりそういうイベントはですね、結構やっぱ Wi-Fi がたくさん飛んでいたり、結構たくさんお客様参加されてますので、今回やっぱりそういった運営型の方々の声も聞きつつ、こういったイーサーネットの優先対応というところも盛り込んでおります。
携帯電話なのに優先
接続する
で、まあそういったね、ソリューションとして売っていこうっていう中で、うん、ちょっと壁にぶつかるのが、じゃあこれをやるためにドコモショップに契約しに行くのかっていうところが、ね、それはどうなんだってところになるので、うん、まだ SIM フリーモデルという形で今回発売になってるっていうところですよね。
そうですね。
実際反響どうですか？
もともとやっぱりこのモデルを立ち上げた理由としましても、はい、実際にそういったお客様の声をいただいた上でこういった仕様にしていますので、うん、使われていただく、まあ、クリエイターの方々の声に応えることができているというところで、今のところ想定を超える反響はいただいているという状況になっております。
は
い、
これ実際どこですか、そのプロフェッショナルエディションっていうのは、うん、どういうところから企画されたんですか？やっぱそういう声が多かったってことなんですか？
そうですね、やっぱりモバイルワールドコングレスでまず Xperia 1の登場というところから皆さん非常に注目をいただいたんですけれども、先ほど申しましたやっぱり映画の制作現場であったり、実際にそういったカメラのユーザーにもどんどん使っていただいて、特にやっぱ e スポーツというところのイベントにもそれぞれどんどんやっぱりイベントに出していくと、それなりにやっぱそこから直接現場からフィードバックをいただけますので、やっぱそういった期待というところに応えるという形で、今回は派生モデルとして今回のプロフェッショナルエディションというところを出させていただいております。
ちなみにこれですよね、フェリカには対応してないっていうところですよね。
そうですね、特にやっぱり今回のユーザープロフェッショナルエディションのクリエイターのユーザーをターゲットに、それらのニーズをやっぱり得た上で今回の商品というのを展開させていただいてますので、ロムですね、メモリの方を約28ギガの方で対応させていただいて、はいはいはい、かつデュアルシムというところで対応させていただいております。
そうですよね、デュアルシムいいですよね
やっぱり通信という意味でいくとですね、やっぱ報道の方々もそうですけど、安定して通信というところやっぱり確保しないといけないというところもありますので、
これね、まあ今回ソニーとしては本当にこうプロ向けから、さらにはこうね、一般の携帯から乗り換えていくようなユーザーもターゲットにしてますけども、これ今後 Xperia としてはどういう方向性を目指すとかってなんかあったりしますか？
やっぱりですね、やっぱ20年以降でキーワードになってくるのは、やっぱもちろん 5G というのが一つキーワードになってくると思うんですけども、やっぱり将来的にどう進めていくかという具体的にはちょっとお話はなかなかできないところではあるんですけれども、はい、やっぱり今年 5G のプロトタイプですね、試作機としてすでに各オペレーターさんの方に提供させていただいてまして、はい、5G の Xperia デバイスというところで様々な、まあ、技術検証をメインですけれども、そこに対してユースケースのやっぱり検証というのもそれぞれ積んでやらせていただいてますので、そういった検証をもとにこれからも新しい技術を搭載した Xperia というところを、まあ、もちろん皆様のまあ、新しい体験というところを搭載した形でどんどん提供させていただければなというふうに思っております。
ね、やはりカメラ周りとか映像系にね 5G がくっつくと、まあまあ面白い進化もするだろうし、
はい、
まあ、そこでねメーカーとしていろいろとね見せられるところもあるのかなっていう気がしますよね。
そうですね。
まあ、スローサイモデルの話を聞いて何か思った感想ありますか？
そうですね、私の中ではエクスペリアを使われる方って結構保守的なイメージがあったんですよ。で、まああのまあ、現実的と言ったらいいのかな。ただ今回みたいにそのプロフェッショナルエディションのお話とか聞くと、もうここまでのレベルのこと私たちできます、どうですかっていう風に提示されると、そんなこともっていう、なんかちょっと違う興味が出たっていうか、あとやっぱソニーさんって今こうデジカメが売れない中でもすごいデジカメも頑張ったりしてて、結構いいお値段も出してたり、だからなんかそのできる部分をもっと伸ばして、なんかすごいものをもっと作ってほしいなって思いました。
ありがとうございます。
あの i モバイルが説明会した時に、やっぱりその Xperia ユーザーって4過去4年間で ぱユーザー層ってそれなりにいて、そこの乗り換えとか買い替えがある需要があるので、 Y モバイルとしては今回初めてエクスペリアを採用したっていう感じもしたりするので、やっぱり本当にこうメーカーとしてのまあシェアもあったりもするし、一方で各キャリアからするとエクスペリアを扱っておきたいっていうところだったりもするので、今回そういったハイエンドもそうだし、まあミドルもそうだしってところで言うと、まあ非常にどんなエクスペリアユーザーでも手に取りやすくなったし、今まで使ってない人もいろいろと楽しめる興味のはある、ね、エクスペリアになってるのかなという気がしますね、はい、では最後にリスナーに向けたメッセージをお願いします。
はい、まあ、今までのお話を聞いてくださったリスナーの皆様ですと、クリエイターさんのような人だと興味津々で、一般の人たちだとちょっとエクスペリア近寄りがたいぐらいなんか難しそうなゴリゴリな機能乗せてきたんじゃないのかって思われていると思うかもしれないんですけれども、あの我々ソニーモバイルとして届けたいのは、まあ、最高の画質だったり音質エンターテインメントの体験っていうのと、あとはまあカメラだったりビデオを使って日常をより高精細に切り取るであったり思い出を残すっていうようなところ、日々コンテンツを楽しむだとか写真を撮るだとかで感動を届けたいっていうのが我々ソニーモバイルエクスペリアとして行っていきたいところでありまして、そのニーズそれぞれに出会ったところに最適なエクスペリアっていうのを提供していきたいなっていうふうに考えていますので、ぜひあのより多くのお客様の手にあのエクスペリアぜひ手に取っていただいて体験いただければなっていうふうに考えております。
はい、プロフェッショナル以上のことですか。
はい、特にですねやっぱり日本の市場に見られる傾向なんですけれども、お客様からやっぱりいただく声として、特にやっぱり技術に裏打ちされたものとソニーらしい商品というところ引き続き特にソニーに対しては期待をいただいているというところもありますので、まあ、やはり来年以降もですね我々の技術の裏打ちとされた商品というのを提供させていただければなというふうに思っていますので、皆様のやっぱり想像を超えたエクスペリエンスというところを、どんどん我々のエクスペリアで広げていきたいなと思っております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズの浅野正治さん、そして河原崎翔太さんでした。以上特集、自分に合った一台をソニーモバイルエクスペリアシリーズニューモデル発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども LG から発売される2画面スマホを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マヨハポン。